広報秋田方2023年7月号第233。こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。まもなく梅雨明けかと思われます。待ち遠しくもありますが、梅雨末期の豪雨や梅雨明け後の猛暑も心配です。穏やかな天候で移ろいますように。今月号の表紙はアウトドアファンキャンプフィールド湖畔サイトの写真です。家族らしい4人がタープという大きな布の下で飲食しながらくつろいでいます。おばあちゃん、子供夫婦、お孫さんの3世代家族でしょうか。目次、イベント情報2ページ。第12回高校生の神楽甲子園広島秋高田3ページ。秋高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。お助けフォン端末の更新が必要です。4ページ。市内全中学校で1日5時間授業を施行しています。中学校統合に向けて5ページ。広島神楽大阪公演を通じて広がる神楽の輪、6ページ。行政情報、8ページ。国民年金のあれこれ、正しい長寿対策教えます、10ページ。近くで楽しめる秋高田市キャンプ場ガイド、12ページ。生き生き介護、国保だより、14ページ。私のお気に入り、市長が訪ねてみる、ハイスクール、18ページ。認定こども園をめぐる問題点、括弧2、19ページ。図書モット、20ページ。市政の動き、22ページ。消防、24ページ。警察、25ページ。ホットな話題、26ページ。協定締結、27ページ。お知らせ、28ページ。歴史機構、29ページ。お喜び、お悔やみ、30ページ。7月の相談、31ページ。目次を終わります。イベント情報。7月15日土曜日、一心祭り。元就の逸話が元になっている盆踊り、一心節踊りや、武者が三ツ矢の教えを再現する武者絵巻など、秋高田市の夏を盛り上げるお祭りを開催します。当日は花火の打ち上げも予定しています。場所、吉田運動公園、吉田町愛を、時間17時より。お問い合わせ、政策企画課地方創生推進係。電話、お助けフォン 42-5612。過去の祭りの写真が載っています。7月29日土曜日。向原来てみん祭土曜夜市。来てみん祭の祭は漢字の祭りです。4年ぶりに開催される向原恒例の夏祭り。向原支所付近に出店が並び、ステージでは各種発表や横田神楽団による 神楽上演も行われます。場所、向原市所周辺、向原町坂。時間、16時より21時までの予定です。お問い合わせ、安芸高田市商工会、電話 42-0560。 過去の祭りのステージ発表の様子の写真が載っています。7月30日日曜日、元就の里市民コンサート2023。毛利元就の郡山城入城500年記念事業として、市内で活動する吹奏楽団のコンサートを開催。陸上自衛隊13音楽隊も出演し、行進曲三ツ矢の教えの演奏などを披露します。場所、クリスタルアージョ吉田町吉田。時間、13時30分より15時30分。お問い合わせは、障害学習課文化スポーツ係。電話、お助けフォン 42-0054。 自衛隊音楽隊の演奏の様子の写真が載っています。イベント情報を終わります。第12回高校生の神楽甲子園広島安芸高田。2023年7月22日土曜日、23日日曜日。8時30分開門、9時開会。場所は神楽門前東寺村神楽ドーム。入場料2000円、高校生以下は無料です。当日券のみの全席自由席です。出演高校。1日目、1、広島新城高等学校。2、岩手県立葛巻高等学校。3、島根県立八上高等学校。4、愛知県立松陰高等学校特別出演。5、広島県立加計高等学校芸北分校。6、山口県立岩国高等学校坂上分校。7、島根県立飯南高等学校。8、島根県立浜田養護学校。9、広島県立加部高等学校。10、大分県立由布高等学校。2日目、1、鳥取県立日野高等学校。2、島根県立江津高等学校。3、島根県立仁摩高等学校。4、高知県立梼原高等学校。5、増田東高等学校。6、徳島県立鳴門高等学校特別出演。7、広島県立西条止水高等学校。8、広島県立千代田高等学校。9、島根県立浜田商業高等学校。10、広島県立吉田高等学校。なお、都合により出演校、出演順などを変更する場合があります。イラストが載っています。鬼女のお面と扇を手に舞う赤い袴姿の巫女さんのイラストです。作成者は 広島県立西条止水高等学校2年、菅玲奈さんです。お問い合わせ、神楽門前湯治村、緑町本郷4627、電話54-0888。神楽門前湯治村ホームページと YouTube チャンネル、公式神楽門前湯治村の QR コードが載っています。第12回高校生の神楽甲子園広島秋高田を終わります。秋高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。7月の試合日程、サンフレッチェ広島、1日土曜日、開始時間は18時、対戦相手はアルビレックス新潟、アウェーでの試合です。8日土曜日、開始時間は18時30分、対戦相手は鹿島アントラーズ、ホーム会場のエディオンスタジアム広島での試合です。16日日曜日、開始時間は18時、対戦相手は横浜 FC、 ホーム会場のエディオンスタジアム広島での試合です。なお、道の駅三ツ矢の里秋高田でのパブリックビューイングは、サンフレッチェ広島の試合を含め J1 リーグ全34試合を放映します。続いて、サンフレッチェ広島ユース、2日日曜日、開始時間は16時、対戦相手は米子北高校、ホーム会場の秋高田市サッカー公園での試合です。9日日曜日、開始時間は11時、対戦相手は神村学園高等部、アウェーでの試合です。秋高田枠長ハンドボールクラブ、2023-24年シーズンからチーム名が変わりました。8日土曜日、開始時間は13時、対戦相手は大道特殊校、アウェーでの試合です。15日土曜日、開始時間は14時、対戦相手はトヨタ自動車東日本、ホーム会場での試合です。17日月曜日、祝日、開始時間は14時、対戦相手はジークスター東京、ホーム会場での試合です。23日日曜日、開始時間は14時、対戦相手は琉球コラソン、ホーム会場での試合です。29日土曜日、開始時間は11時30分、対戦相手はゴールデンウルブス福岡、アウェーでの試合です。秋高田枠長ハンドボールクラブのホーム試合会場は試合ごとに異なります。秋高田市ゆかりのスポーツチームを応援しようを終わります。お助けフォン端末の更新が必要です。2013年に約4億円を投じて全世帯に整備したお助けフォン、整備から10年が経過し、端末の更新が必要な時期を迎えました。すべての端末の更新には多額の費用がかかり、市の財政では更新費用の全額を負担することは難しい状況です。2013年、全世帯に整備。10年経過、 更新が必要。アンケートへのご協力をお願いします。皆さんのお助けフォンの利用状況を確認するためにアンケートを実施します。アンケートの結果を踏まえ、今後の行政情報の発信の方法を考えます。また、新たな手法として、皆さんがお手持ちのスマートフォンやタブレットへの行政情報の配信も検討しています。アンケート実施方法、括弧配布、7月から順次全世帯へアンケート用紙を送付します。お問い合わせは、政策企画課企画調整係、電話お助けフォン 42-5612、 お助けフォン端末の更新が必要です、を終わります。
市内全中学校で1日5時間授業を施行しています。より良い教育環境に向けた取り組みとして、市内全中学校の1日の授業数を1日6時間から1日5時間に変更しています。今回は週3回で施行し、生徒や教職員、保護者の意見も取り入れながら、来年度からの本格的な実施を目指します。5時間授業のメリット。下校の不安を軽減。冬季は17時には暗くなり、その中での下校は生徒にとって不安でした。下校時間を繰り上げることで、少しでも明るいうちに帰途につけます。部活動の時間が取れる。冬季は安全を考慮して下校時間を早めているため、部活動時間が短くなっていましたが、しっかりと取れるようになります。教育の質の向上。教員が勤務時間内に教育活動を行い、授業準備や研修など、教育の質の向上につながる活動に専念することができます。5時間目で終わると、年間の授業数が減ってしまいませんか？今年度は夏休み期間を10日程度短縮することで、同様の授業数を確保しているため、不足することはありません。1学期を7月末まで実施します。お問い合わせは、学校教育課、電話お助けフォン 42-5628。市内全中学校で1日5時間授業を施行しています、を終わります。中学校統合に向けて第11回、説明会で寄せられた質問意見。4月に保育施設で説明会を開催しました。参加者から寄せられた主な質問や意見と、それに対する回答を紹介します。質問、進行者はどこに立ちますか？回答、具体的な場所は決まっていませんが、吉田町内を想定しています。質問、配慮が必要な生徒への支援はどうなりますか？回答、特別支援学級の充実やスクールカウンセラーなどの拡充を検討します。質問、通学時間が長くなって大変になりそうです。回答、今後具体的な通学時間やスクールバスの台数などを検討します。今後は各地区の学校運営協議会へ説明。施設・教育内容の資料をもとに、 小学校に通う子どもの保護者を対象とした説明会を引き続き開催します。説明会の開催状況や資料などは市ホームページに掲載しています。 QR コードがあります。お問い合わせは教育総務課学校統合推進室、電話お助け本 42-0049、 中学校統合に向けてを終わります。広島神楽大阪公演を通じて広がる神楽の輪。5月13日土曜日、2回目となる大阪での神楽公演を開催しました。今回は三原市北広島町と三姉妹共同による公演、開催地である関西圏でのプロモーションに取り組みました。神楽を通じて秋高田市から全国へ、そして世界へと輪を広げていきます。広島神楽大阪公演、5月13日土曜日、メルパルクホール大阪、出演八千代神楽団秋高田市、金賞神楽団北広島町、来場者数約1200人。当日の公演を YouTube で公開中です。 QR コードがあります。三原市北広島町との共同開催は初の試みです。今年は毛利元就が郡山城に入城して500年、毛利氏ゆかりの三姉町で力を合わせて開催しました。北広島町は神楽団の派遣、三原氏は特産品を販売し会場を盛り上げました。関西圏でのプロモーションを強化。1、関西圏の団体との連携、メディア出演。各メディアに出演し、公演を PR。ラジオ関西、ラジオ大阪、FM 宝塚。JR 西日本と連携。大阪駅構内への広告掲示。秋高田市ふるさと応援の会関西地区、近畿広島県人会、京都広島県人会、公益財団法人サントリー文化財団、江南大学などと連携。2、関西圏自治体への PR 活動。昨年に引き続き、関西圏への自治体とつながりを作り、より神楽の魅力を知ってもらうため、自治体への PR 活動を行いました。今回は市長自ら関西に赴き、5人の市長と面談しました。当日は6人の市長をはじめ、12の自治体からご来場いただきました。関西圏の自治体と新たな交流が生まれています。大阪府岸和田市、長野市長、北広島町、美濃町長、石丸市長、大阪府池田市、滝沢市長、兵庫県芦屋市、高島市長の集合写真が載っています。神戸市の久本喜三市長を訪問した際のエピソードメモ。石丸市長が久本市長に神楽公園の案内をしました。久本市長から、神戸市としても今回の神楽公園の広報を行うと提案していただき、翌日には大阪公園を PR するコラムをウェブに掲載してくださいました。神戸市公式ノートをぜひ見てください。QR コードがあります。公演を見終えて、 コラムを書かれた神戸市広報戦略部長田辺重則さんからのコメントです。神楽鑑賞は初体験でしたが、高まる太鼓や笛のテンポに心を奪われました。教員である妻は歌舞伎や能より生徒たちが感情移入しやすい、文化鑑賞会にはぴったりと言っていました。当日来場された芦屋市長からもコメントをいただきました。伝統芸能というと分かりにくい、とっつきにくいイメージを抱きがちですが、広島神楽はストーリーが分かりやすく、まさにミュージカル。衣装も舞台も大変美しく、魅力に釘付けの2時間でした。芦屋市高島良介市長、顔写真も載っています。世界に向けて神楽の魅力を発信。海外での神楽の認知度向上を目指して、大阪公演をきっかけに外国人観光客の誘客に力を入れています。また2025年に開催される日本国際博覧会大阪・関西万博への出演を目指します。大阪公演にオーストラリア・台湾の総領事を招待。在大阪・オーストラリア総領事館トレバー・ホロウェイ総領事からコメント。エキサイティングさや衣装の早変わりなどに家族全員が虜になりました。特に子供はストーリーや雲退治のパフォーマンスに夢中に、広島神楽の伝統文化と技術を今後も伝えていってください。台北中大阪経済文化弁事所江英傑所長からコメント。広島県芸北地域の迫力満点できらびやかな衣装を着て舞う神楽を鑑賞することができ、大変光栄に存じます。今後、神楽を通じて台湾との文化交流を深められることを期待しております。お二人の顔写真が載っています。トピックス。G7 広島サミットでも広島神楽披露。広島県内五市町の神楽団員で構成された広島神楽団が、各国首脳やメディアに向けて広島神楽を上演しました。広島神楽を世界に発信する歴史的な機会になりました。海外メディアに向けて八股の大蛇を上演する写真が載っています。大阪での公演を終えて、八千代神楽団、富田団長。公演に向けて団員一同、相当な練習を積んで臨みました。力をすべて出し切り、大阪の皆さんに感動を与えることができ、嬉しく思います。金賞神楽団、先内団長。広島の神楽はどこでも通用すると確信し、誇りを持つことができました。団の垣根を越えて協力し、世界に向けて挑戦をしていきたいです。県外での上演予定。6月17日土曜日、東京都、東京国立劇場神楽公演。10月29日日曜日、北海道札幌神楽公演。11月19日日曜日、佐賀県伝承芸能祭。広島神楽大阪公演を通じて広がる神楽の輪を終わります。
行政情報。 芸北広域きれいセンター、ゴミ持ち込み時の処理手数料変更、光熱費の高騰に伴う経費の上昇や施設維持のために必要な収入を確保するため、10月1日日曜日から燃えるゴミを持ち込んだ際のゴミ手数料が変わります。燃えるゴミ処理手数料10kg あたり一般家庭現行65円、改定後10月1日より100円、事業所現行90円、改定後125円。お問い合わせは社会環境課環境生活係、電話お助け本 42-1126、 QR コードが載っております。一人親家庭と医療費助成制度、対象の方が受けた医療費のうち健康保険の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。対象者は18歳到達年度末までの子どもがいる一人親家庭の方、生計同一者全員が所得税非課税者、事実婚でないなどの受給条件があります。医療機関と窓口での一部負担金、通院1日500円、医療機関ごとに月4日まで、なお月5日以降は自己負担がありません。入院1日500円、医療機関ごとに月14日まで、なお月15日以降は自己負担がありません。受給者証の更新、8月以降の資格認定には更新手続きが必要です。該当する方は保健医療課医療保険年金係か各所窓口係で手続きをしてください。なお該当すると思われる方には6月下旬に申請手続きの案内を送付しています。受給者証有効期限7月31日、申請時必要書類1つ、健康保険証、本人子どもの名前が入ったもの1つ、児童扶養手当の証書または遺族年金証書、受給者のみ。お問い合わせは保健医療課医療保険年金係、電話お助け本 42-5619、 QR コードが載っております。子育て世帯生活支援特別給付金、食費など物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、実情を踏まえた支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。ひとり親世帯、対象者、下記のいずれかに該当する方。1、2023年3月分の児童扶養手当受給者、新規に4月分を支給される方も含む。2、公的年金などの受給をしているため、2023年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、2021年中の収入額が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方。3、2023年3月分の児童扶養手当が支給されていない方で、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になった一人親の方。なお、1の方は申請不要です。一人親所帯以外分と併給はできません。一人親所帯以外、対象者は下記のいずれかに該当する方。1、2022年度子育て世帯生活支援特別給付金、一人親所帯以外分を本市から受給した方。 丸に18歳未満の子ども、障害児の場合20歳未満を養育している方で、食事などの物価高騰の影響を受けて、2023年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入になった方、なお、丸一の方は申請不要です。一人親世帯分と平均はできません。給付額、子ども一人5万円。申請方法、申請者ごとに必要な書類が異なりますので、市ホームページを確認するか、子育て支援課児童福祉係へ問い合わせてください。なお、申請が不要な方には、事前に通知し、順次支給しています。申請期限、2024年2月29日木曜日。なお、対象児童が2024年2月生まれの場合は、2024年3月15日金曜日まで。お問い合わせは、子育て支援課児童福祉係、電話お助け本 47-1283、 QR コードが載っております。精神障害者医療費助成制度。対象の方が受けた医療費のうち、健康保険の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。対象者は下記のすべてを所持している方。1つ、精神障害者福祉手帳1級。1つ、自立支援医療受給者証精神通院。なお、本人配偶者扶養義務者に一定以上の所得がある方は対象外です。医療機関と窓口での一部負担金、通院1日200円、医療機関ごとに月4日まで、受給者証有効期限7月31日、更新手続き、該当の方へ7月下旬に受給者証を送付します。8月以降の資格認定は自動更新。お問い合わせは、保健医療課医療保険年金係、電話お助け本 42-5619、 QR コードが載っております。重度心身障害者医療費助成制度。対象の方が受けた医療費のうち、健康保険の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。対象者は下記のいずれかを所持している方。1つ、身体障害者手帳1から3級、療育手帳丸 A、丸 B いずれか。なお、本人配偶者扶養義務者に一定以上の所得がある方は対象外です。医療機関と窓口での一部負担金、通院1日200円、医療機関ごとに月4日まで、入院1日200円、医療機関ごとに月14日まで、受給者証有効期限7月31日、更新手続き、該当の方へ7月下旬に受給者証を送付します。8月以降の資格認定は自動更新。お問い合わせは、保健医療課医療保険年金係、電話お助け本 42-5619、 QR コードが載っております。指定管理者募集。大狩山河川公園。高宮大狩山河川公園の2024年度の指定管理者を募集します。施設概要、住所高宮町久留米木 10168-1、 設備管理棟1棟、駐車場、 ウォータースライダー、その他河川公園の紅葉を有する施設。募集要項配布、申請受付期間は7月3日月曜日から9月8日金曜日まで。お問い合わせ、農林水産課、農林土木係、お助け本 47-4022、 QR コードが載っております。 NHK 放送受信料の免除、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する方がいる所帯で、下記に該当する場合は放送受信料の全額または半額が免除されます。全額免除、世帯構成員全員が市民税非課税の場合、半額免除、下記のいずれかに該当する方が所帯主で受信契約者の場合、一つ、身体障害者手帳、視覚障害または聴覚障害を所持している方、一つ、身体障害者手帳が1級または2級の方、療育手帳が丸 A または A の方、一つ、精神障害者福祉手帳が1級の方。申請方法は、して証明を受けた免除申請書を NHK に提出。なお、免除事由が変更、課税状況、転居、障害程度の変更、契約者の変更等したときは申請してください。お問い合わせは、社会福祉課、障害者福祉係、電話お助け本 42-5615。盲導犬給付事業、視覚に障害がある方の社会参加を促進するため、広島県では盲導犬給付事業を実施しています。対象者は下記のすべてに該当する方。一つ、県内広島市を除くに1年以上居住し、今後も相当期間県内に居住する方が見込まれる方。一つ、18歳以上。一つ、身体障害者手帳、視覚障害の1級または2級を所持している方。一つ、就労見込みを含む等で社会活動の参加に効果が認められる方。一つ、盲導犬を適切に利用し飼育できると認められる方。一つ、自己所有の家屋以外に居住する場合は、盲導犬の飼育をその家屋の所有者または管理人から承諾が得られる方。申請期限7月28日金曜日。お問い合わせは社会福祉課、障害者福祉係、電話お助け本 42-5615。行政情報は終わります。国民年金のあれこれ、保険料の免除、納付猶予制度、保険料免除制度。保険料を納めることが経済的に困難な場合、所得が一定額以下、もしくは失業した場合などは、申請後に承認されると保険料の全額もしくは一部、4分の1もしくは半額もしくは4分の3が免除されます。保険料納付猶予制度、50歳未満の方で本人及び配偶者の前年所得が一定額以下の場合、もしくは失業した場合など、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。詳しくは日本年金機構ホームページ、お問い合わせは三好年金事務所、電話 0824-62-3107、 QR コードが載っております。国民年金のあれこれは終わります。 正しい鳥獣対策を教えます。鳥獣対策コンサルタント株式会社ボーガ市川明夫さん。第5回正しい対策のためにまずは相手を知る。今回から向き合うべき相手獣の情報をお伝えしていきます。まずは最近市内でもよく見かけるようになっている猿。被害の少ないうちから正しい対策を進めて被害拡大を防ぎましょう。重要な対策の一つが出没した猿に目を合わせて一歩でも近づくこと。猿が人を襲っている報道を見ますが、そのような事態に至っているのは猿が人を怖がらなくなるまで放置した、または餌を与えたからです。皆さんの暮らしを守るためにも怖い気持ちをぐっと抑えて猿に近づきましょう。ちなみにおそらく皆さんがよく見かける体格の良い猿、ボス猿と言われますが、実は全然偉くない若いオスなんです。この猿を痛めつけることにこだわらず群れを山へ押し戻しましょう。たかが猿知恵、恐るに足らずです。お問い合わせは地域営農課農地利用係、電話お助け本 47-4021。 市川明夫さんの写真が載っています。もう一枚、人に怯えて山に逃げる猿の写真が載っております。正しい鳥獣対策教えますは終わります。
河川状況のリアルタイム配信専用ウェブサイトができました。国や県が設置する河川監視カメラや水位計の情報をリアルタイムで確認できるウェブサイトを構築しました。これまで国や県それぞれのウェブサイトで確認する必要がありましたが、一本化したことで見やすくなりました。河川の状況を把握し適切な避難に役立ててください。こちらから専用ウェブサイトにアクセスできます。 QR コードがあります。 LINE からも確認できます。郷の川の河川監視カメラや水位計が設置されている図面と常友岩の城橋周辺の水位の様子を捉えた写真があります。6月12日月曜から広島県が多治井川の避難判断水位と氾濫危険水位を変更しました。現在多治井川は正午でも頻繁に避難判断水位警戒レベル3、高齢者等避難相当を超えるなどの理由から住民の適切な避難行動につながっていません。新たな指定緊急避難場所を開設し、避難に十分な時間、避難距離の短縮を確保した上で水位の見直しが行われています。見直しの内容、区分、避難判断水位、警戒レベル3、高齢者等避難、変更前 0.7 メーター、変更後 0.85 メーター、区分、氾濫危険水位、警戒レベル4、高齢者等避難、変更前1メーター、変更後 1.15 メーター、区分、指定緊急避難場所、変更前、クリスタルアージョ、変更後、吉田生活改善センターが新たに開設、並びにクリスタルアージョ。近年、全国各地で風水害が発生し、たくさんの方が被害に遭われています。避難情報が発令された場合は、市が開設する最寄りの指定緊急避難場所や、安全な場所にある親戚、知人宅などへ適切に避難してください。お問い合わせ先、危機管理課、防災生活安全係、電話お助け本 42-5625。 河川情報を終わります。もうすぐ夏本番、近くで楽しめる安芸高田市キャンプ場ガイド、アウトドアファンキャンプフィールド、ホームページ、QR コードがあります。 せせらぎが流れる林間サイトや湖畔のテントサイトは自然美を堪能できる抜群のロケーション。種類豊富なオートサイトが40画あり、自分のスタイルに合わせてキャンプを楽しめます。ログコテージ、ログキャビン、湖畔の小部屋で快適キャンプも OK。 住所緑町横田12244、電話59-2422。施設キャンプサイト、コテージ、キャビン、湖畔の小部屋。定休日ホームページのシーズンカレンダーで要確認。ハジラムファミリーキャンプ場ホームページ QR コードがあります。インスタグラム QR コードがあります。危機に囲まれた自然豊かなキャンプ場、テントデッキ、草地、土のサイトに分かれており、オートキャンプも可能です。日中は小川で川遊び、夜には満天の星空観察と思う存分アウトドア体験を満喫できます。主要道路に近く、アクセスがいいのも嬉しいポイント。住所八千代町端1376-1号付近、電話52-2841。サイクリングターミナル。施設キャンプサイト、共同炊事棟。定休日火曜、祝日の場合翌日。興禄ダム公園キャンプ場ホームページ QR コードがあります。インスタグラム QR コードがあります。西日本最大級のルアーフィッシング場、フィッシングレイク高宮が併設。釣りが楽しめ、竿やボートのレンタルもあります。ダム湖のほとりにある自然環境も魅力で、早朝には霧に包まれた幻想的な雰囲気を味わえることも。少し高台にあるサイトはオートキャンプも可能です。住所高宮町畑畑、電話 57-2399。 フィッシングレイク高宮。施設キャンプサイト、炊事棟。定休日不定休。キャンプ&コテージフォレスタ広島、ホームページ QR コードがあります。インスタグラム QR コードがあります。琵琶湖池に沿うように4棟のコテージと湖畔サイト、フリーサイト、山川サイト、ペットサイトが広がります。道具のレンタルやバーベキュー食材や飲み物まで全てを用意してくれるプランもあるので、キャンプ初心者や手軽にアウトドアを楽しみたい人にぴったりです。住所八千代町笹井11787-1、電話 52-2500。 施設湖畔サイト、コテージ、展望台、炊事棟、フリーサイト、ペットサイト、山川サイト。定休日なし。森蔵キャンプホームページ QR コードがあります。食材の調達から調理まで全てお任せできる本格アメリカンスタイルバーベキュー、子供用アスレチック、酵素風呂まであるユニークなキャンプ場、木工体験もでき、薪割りや手の子体験などを楽しめます。サイトは5種類あり、自分好みの立地を選べるのもポイントです。住所向原町豊島3376-1、電話 46-3900。 施設キャンプサイト、木工施設。定休日なし。イハナフォレストグランピング&ビラリゾート、ホームページ QR コードがあります。予約はネットから。インスタグラム QR コードがあります。一組の専用スペースは700平方メーターと広大で、全室にプライベートプール、ジャグジー、バレルサウナを完備。ラグジュアリーな雰囲気のドームテントやプライベートビラで極上グランピングを堪能できます。夜は広島県産食材をふんだんに使用したバーベキューを楽しめます。住所八千代町カッター 2281-3、 電話予約完了後に通知。施設 プール、サウナ、ジャグジー、全棟。定休日なし。玉重リゾート、ホームページ、QR コードがあります。インスタグラム、QR コードがあります。グランピング、キャンプ場に加え、バーベキュー広場やカフェレストラン、鉄板焼き店、ドッグランなどを併設。グランピングドームは2棟あり、各棟にバス、トイレを完備し、アメニティも充実しています。キャンプ場はオートサイトで車両の乗り入れができるので、準備も楽々です。住所、吉田町山手 1749-1、電話 43-0101、施設、グランピング、キャンピングサイト、共同炊事場、定休日なし。玉倉キャンプ場、バーバの森、ホームページ、QR コードがあります。インスタグラム、QR コードがあります。2022年オープン。犬をフリーにした状態でキャンプができるプライベートゾーンやドッグランがあり、愛犬家に好評です。手ぶらでキャンプできるウッドデッキや常設テントのプランは初心者におすすめ。毎月第3土曜は夜市を開催し、音楽演奏やライトアップで雰囲気たっぷりに。住所、高宮町原田477、電話57-1001、施設、キャンプサイト、共同炊事場、風呂、ドッグラン、定休日なし。各キャンプ場の様子がわかる写真があります。アウトドアブームの昨今、安芸高田市もここ数年でキャンプ場などが増えています。抜群のロケーションに加え、充実した設備など個性豊かなスポットへぜひ出かけてみてください。安芸高田市キャンプ場ガイドを終わります。
生き生き介護元気教室。足腰の筋力を高めるための運動や認知症予防など、仲間と楽しく参加できる介護予防教室を開催しています。対象者は本市に住民票がある65歳以上の方、なお要介護認定を受けた方、デイケアやデイサービスを利用している方は参加できません。参加費は1回300円。材料費など実費が必要な場合があります。開催場所、吉田町、吉田運動公園、隔週の火曜日、9時から11時、郷野地区コミュニティ集会所、隔週の水曜日、9時から11時、吉田生活改善センター、隔週の月曜日、9時から11時。この3カ所の申し込み先は、地域振興事業団、電話 42-1011。安芸高田市温水プール、隔週の金曜日、10時から12時。申し込み先、安芸高田市温水プール、電話 47-1210。 吉田町人権福祉センター、隔週の火曜日、9時30分から11時30分丹比西コミュニティ集会所、第2・第4の水曜日、13時30分から15時30分吉田生活改善センター、第2・第4の木曜日、9時30分から11時30分。この3カ所の申し込み先、社会福祉協議会、地域福祉課、電話、お助け本、47-1131。八千代町、八千代人権福祉センター、各週の火曜日と水曜日、9時から11時。 八千代帰還集落センター。各週の月曜日9時から11時この2カ所の申し込み先、地域振興事業団、電話 42-1011、 北原集会所、第1、第3の木曜日、13時30分から15時30分、前田会館、第1、第3の金曜日、13時30分から15時30分。この2カ所の申し込み先、社会福祉協議会、地域福祉課、電話、お助け本、47-1131。レイクサイド恥、各週の水曜日、10時から12時、申し込み先、レイクサイド恥、通所介護事務所、電話 52-3833。 緑町、緑障害学習センター学び、各週の金曜日、13時から15時、桑田の署、各週の月曜日、13時から15時、池田集会所、各週の金曜日、13時から15時、この3カ所の申し込み先、地域振興事業団、電話 42-1011。 高宮町、エコミュージアム川根、各週の水曜日、13時から15時、高宮人権福祉センター、各週の月曜日、13時から15時、高宮田園パラッツォ、各週の火曜日と水曜日、13時から15時、高宮町の申し込み先、地域振興事業団、電話 42-1011。 高田町、高田文化センターミューズ、各週の木曜日、9時から11時、各週の金曜日、9時から11時と13時から15時、小原中央集会所絆、各週の火曜日、13時から15時、この2カ所の申し込み先は、地域振興事業団、電話 42-1011。 ふれあいセンター高田、第2、第4の月曜日、13時30分から15時30分。高知ふれあい集会所、第2、第4の水曜日、9時30分から11時30分。日の谷集会所、第2、第4の金曜日、9時30分から11時30分。長屋集会所、第2、第4の金曜日、13時30分から15時30分。この4カ所の申し込み先は、社会福祉協議会、地域福祉課、電話、お助け本、47-1131。 高齢者総合福祉施設高田、第1、第3の土曜日、10時30分から12時、通所介護事業所高田、電話 45-7777 に申し込んでください。向原町、総合福祉センター輝き、月、火、木、金、それぞれ月2回、10時30分から14時30分。申し込み先、 通所介護事業所輝き、電話お助け本 46-7500、 向原障害学習センター未来、水曜日と金曜日隔週です。9時から11時隔週で、木曜日13時から15時申し込み先、地域振興事業団、電話 42-1011。 なお、送迎を希望する場合は申し込み先に問い合わせてください。問い合わせ先、健康長寿課健康推進係、電話お助け本 42-5633。 無料健康届けたい。管理栄養士、保健師などが地域に出向いて健康ミニ講座を行います。自分の体の状態を知って、食事の改善や運動など一緒に取り組みましょう。フレイル予防で伸ばそう健康寿命。対象者、本市在住でおおむね65歳以上の方。なお、1グループ5人から15人程度。内容は、体組成測定、体重、筋肉量、骨格筋量、体脂肪率、栄養評価など、健康ミニ講座。申し込みは、健康長寿課健康推進係、電話 42-5633 へ電話で申し込んでください。申し込み時に、希望日時、第3希望まで。会場、参加予定人数を伝えてください。なお、会場は申し込み者が確保し、使用料の負担をお願いします。元気教室、健康を届けたい。生き生き介護を終わります。国保だより。2023年度国民健康保険税率が決まりました。税率の改正、2022年度改正前と2023年度改正後、医療給付費分、所得割率改正前は6.4% が、改正後 6.78%。 均等割額、27,600円が29,100円、平等割額、17,800円が18,800円、後期高齢者支援金分、所得割率2.3% が 2.52%、 均等割額9,500円が10,400円、平等割額6,400円が6,800円。介護納付金分、所得割率 2% が 2.03%、 均等割額9,900円が10,200円、平等割額4,800円が4,900円。参考にした保険料率、2024年度準統一の保険料率、医療給付費分、所得割率 7.17%、 均等割額 37,114円、平等割額 19,833円、後期高齢者支援金分、 所得割率 2.75%、 均等割額 11,400 円、平等割額 7,387 円、介護納付金分所得割率 2.07%、 均等割額 10,605 円、平等割額 5,196 円。なお、準統一の保険料率とは、広島県が2024年度に向け目指している税率。広島県では被保険者の皆さんの負担の公平性を確保するため、2024年度以降の税率は県が示す標準保険料率となります。標準保険料率とは、市長が決定する国民健康保険の税率として広島県が示すもの。課税限度額の引き上げ、地方税法の改正、一世帯あたりの課税限度額が変わりました。医療給付費分、改定前は65万円が改定後65万円。後期高齢者支援金分、20万円が22万円。介護納付金分、17万円が17万円。低所得者世帯への軽減措置の拡充、地方税法の改正、5割軽減と2割軽減の対象世帯を判定するための所得範囲が広がりました。問い合わせ先、税務課、市民税係、電話お助け本 42-5614。 被保険者証の交付有効期間が8月1日火曜日からの国民健康保険者証を7月20日木曜日に普通郵便で郵送予定です。窓口での受け取りを希望する方は、7月14日金曜日までに、保健医療課、医療保険年金係へ連絡してください。窓口での受け取り期間は、7月20日木曜日から7月27日木曜日です。問い合わせ先、保健医療課、医療保険年金係、電話、お助け本、42-5619。保険だよりを終わります。私のお気に入り、市長が訪ねてみる。第27回、緑町道の駅北の関宿。続いてご紹介する公共の商業施設は、中国自動車道の高田インターチェンジに隣接する道の駅北の関宿です。意外と知られていないかもしれませんが、駅舎やトイレだけではなく、飲食、物販棟やコンビニも含めて、市が2004年に建設した施設であり、運営は神楽門前東寺村と同じ第三セクターが担っています。従来こちらの山積にはおよそ1100万円の指定管理料が支払われていました。事業の採算が取れないため、市が赤字を補填している状態です。それが様々な見直しを加えた結果、2023年度にはおよそ950万円へと縮小できました。今後も高立地を生かし、さらに経営を改善していけると考えています。その鍵を握るのは、何といっても長生きラーメン食堂です。施設の奥の方、 知る人ぞ知る場所にあります。かっこ笑い閉じかっこ。自家製麺を使った看板メニューのラーメンや種類の豊富なおかずはつい通いたくなる魅力を持っています。ちなみに一番のおすすめは混ぜ麺です。よく混ぜてお召し上がりください。1100万円は2019年から2022年度の平均です。また指定管理料とは公共施設の運営を代行する事業者に対して市が払うお金。2枚の写真が載っております。1枚は建設時の総工費はおよそ3億7000万円の北の関宿の写真とラーメンの写真が載っております。私のお気に入りを終わります。ハイスクール吉田高校と向原高校の特色ある活動をシリーズで紹介します。向原高校、自分と向き合い言葉で表現する新しい学びの形。3年生の選択授業国語表現演習でユニークな学びが進められています。本の中身を紹介するポップ制作や校内で撮影した写真にキャッチフレーズをつけるなど表現に特化した取り組みです。発案したのは谷秀樹先生。生徒のポテンシャルに驚かされることが多いです。自分に自信を持ってもらいたいと話します。今年は G7 に関する本を題材にポップを作るコンテストで生徒の作品が県立図書館特別賞を受賞。また向原駅の図書空間2.0 で一人一冊ずつポップを書いて展示しています。今後はしおりを作り図書空間 2.0 で使ってもらいたいとのこと。地域と連携しながら表現の幅が広がっていきます。県立向原高校は向原町坂丸山100-06-1、電話 46-2322、 QR コードが載っております。写真が4枚載っております。県立図書館に展示されたものと向原駅図書空間 2.0 の本を紹介するポップです。ハイスクールを終わります。
認定こども園をめぐる問題点2。広報秋田方2023年6月号では認定こども園の整備に関する市の方針と議会の判断について説明しました。今月号では市が示した移転・建て替えの必要性と候補地が旧田んぼアート公園整備予定地となった経緯について詳しく説明します。移転・建て替えの必要性、耐震性の課題への対応。移転・建て替えを必要とする吉田保育所・吉田幼稚園・三ツ谷保育所のうち、吉田保育所は1981年6月の建築基準法改正前の旧耐震基準によって建設されています。2023年3月に耐震診断を行ったところ、施設の一方向が新耐震基準を満たしていないことが判明しました。
建物の安全性の観点からも早急に移転・建て替えを進める必要があると判断しています。なお、同じ吉田町内にある民設の絵の保育所入江保育園も旧耐震基準で建設されている施設です。旧耐震基準、震度5強程度の揺れに対して家屋が倒壊・崩壊しないという基準。新耐震基準、震度6強から7程度の揺れでも家屋が倒壊・崩壊しないという基準。吉田町内保育施設の状況。施設名、所在地、建築年月、設置、耐震基準、土砂災害特別警戒区域、浸水想定、計画規模、80年に一度程度。吉田保育所、吉田町吉田、1980、昭和55年、公設、旧耐震、土砂災害特別警戒区域。吉田幼稚園、吉田町吉田、1983年、昭和58年、公設、新耐震、土砂災害特別警戒区域。三ツ谷保育所、吉田町吉田、2007年、平成19年、公設、新耐震、浸水想定、計画規模、80年に一度程度。江野保育園、吉田町山手、1979年、昭和54年、民設、旧耐震。入江保育園、吉田町上入江、1981年、昭和56年、民設、旧耐震。候補地を選定した経緯。安全の確保と財政の負担軽減。市は認定こども園を建設する候補地の選定にあたり、保育所規模適正化計画にある1小学校区1保育所の原則にのっとり、統合予定の3施設がある吉田町中心部で検討しました。最も必要となる面積や災害のリスクなどを考慮すると、吉田町中心部では適地が見つかりませんでした。そこで対象地域を拡大して検討した結果、旧田んぼアート公園整備予定地が候補地として適合するとの判断に至っています。十分に広く安全な土地は子ども園の整備において最も重要な要素です。また財政面での負担を抑えられる点は将来世代にとって大きな意味を持ちます。加えて周辺の道路が整備されており、駐車場が確保しやすいという立地も好条件であると評価しました。なお、田んぼアート公園整備事業では、すでに土地の購入と造成に約1億1000万円が投じられています。これ以外の場所に子ども園を整備する場合、用地の確保に同様の費用が追加で必要となります。お問い合わせは、政策企画課。電話お助け本 42-5612 子育て支援課電話お助け本 47-1283 認定こども園をめぐる問題点2を終わります。来てみて知って図書館へ、図書もっと。おいしい、楽しい、アウトドア飯。
今月は読むとついつい挑戦したくなる誰でも簡単にアウトドア飯が楽しめる本をセレクト。新鮮な空気を感じながら食べる料理は美味しさも格別。お外で料理してみませんか？とことん使いこなす。フライパン一つで絶品キャンプご飯。外レシピ著学研プラス缶。焼く、炊く、いぶすなど様々なレシピが満載。ステーキの美味しい焼き方やフライパンで同時調理するコツなど調理に役立つ情報も紹介されています。とっておきレシピを厳選。クックパッドの簡単キャンプ飯。クックパッド株式会社監修。宝島社館。アウトドアで簡単豪快にみんなで楽しく食べるお外ご飯をたっぷり紹介。メインになる料理からおつまみ主食までこれ一冊で勢ぞろい。家でもついつい食べたくなるキャンプで大人気ベアーズ島田キャンプのサボり飯。ベアーズ島田キャンプ著。主婦の友社館。手間を省いて少しの工夫で作れる69個のレシピを掲載。アウトドアだけでなく家庭の食卓でも活躍しそうなアイデアがいっぱいです。SNS でバズったお手軽レシピ。サーヤンのゼロスキルキャンプ飯。サーヤン著、公文社館。少ない工程で手軽に美味しく作ることができるレシピ全80個を紹介。写真でわかりやすく説明してあり、料理初心者の方にもおすすめ。がっつり食べた後の一服に、キャンプで入れる美味しいコーヒー。小林貴雄写真文、成分度振興者館。夕暮れの焚き火のそば、森の静かな夜明け。自然の中で味わうコーヒーの楽しみ方を、道具や入れ方などいろいろな角度から紹介します。今月の本棚、図書館のスタッフがおすすめな本を紹介します。豊かな言葉でコミュニケーション。伝える力が伸びる。12歳までに知っておきたい語彙力図鑑。斉藤隆著、日本能率協会マネジメントセンター館。日常会話の中で使うかわいいややばいを言い換えると、料理がおいしくないとき、友達に注意をするとき、相手を傷つけずに前向きな言葉で伝えるには、正しい語彙力が身につくように、感情にまつわる言葉が楽しく紹介されている一冊です。中央図書館大川さんおすすめです。野菜選びのコツ教えます。スーパーのエキスパート店員が教えるおいしい野菜丸見え図鑑。青髪の鉄著角川寛。スーパーマーケットの青果部勤務10年の著者が経験を生かし、人参は軸が小さい方が美味しい、アスパラガスにはオスとメスがあるなど、美味しい野菜や果物を選ぶポイント、意外な豆知識を紹介。イラストや写真で楽しく魅力を知ることができます。中央 図書館元岡さんおすすめです。思い出の生き抜く姿、海と G、 藤岡陽子著、小学館館。瀬戸内海の小島を舞台にした物語を3話収録。各お話に登場する G は、しっかりと生き抜いてきた経験をもとに、悩み、迷っている孫や若者に勇気を与え、強い心を授けてくれます。中でも、孫を思う G と孫の心の交流を描いた話は感動作。心にきっと響きます。八千代図書館神原さんおすすめです。リーガルサスペンス小説、特許破りの女王、弁理士大鳥未来、南原英著、宝島社館。特許権侵害を計画された企業を守るために、東奔西走する弁理士の主人公。映像技術に関する警告を受けた活動休止を迫られる人気バーチャル YouTuber の依頼人を守るため、様々な思惑と戦います。知的財産や IT などがテーマの小説です。中央図書館宮本さんおすすめです。今日借りた本教えてください。インテリアや雑貨作りが趣味、市内のマルシェに出店することもあります。高田町在住、新宅恵美さん。不要なものを手放して50代からは身軽に暮らす自分お帰り。祥子著、主婦の友社館。雑貨やインテリアを集めたり作ったりしているうちに、部屋が物であふれてしまって、いろいろな物事の見方を変えさせてくれるこの本のおかげで、部屋の片付けが進みました。いつもの景色を変えたら気分も変わる。部屋が片付いたら気持ちにも少しゆとりが出てきたように感じます。新着図書情報。新刊情報のごく一部です。その他の新刊情報は館内検索機ホームページからご覧いただけます。僕は一体どこにいるんだ。吉武信介作。大丈夫1年生。大木明子文絵。寿司ネズミ。腹ペコメガネ作。絵本。学校の天子ちゃん。初めてばかりでどうしよう。の巻。細川てんてん作。地獄小学校、有田奈緒作。児童読み物。飼育員が作った猿の図鑑、日本モンキーセンター作。僕らの未来が変わるお金と生き方の教室、池上彰監修。10代が考えるウクライナ戦争、岩波ジュニア新書編集部編。学習読み物。万節遍路、吉原道心39、佐伯康秀著。セクシャルルールズ、酒井菊子著。所長シンドローム、紺の瓶著、小説。体の美、小川陽子著、エッセイ。農家が教える野菜の収穫保存料理。大ボリューム、おいしいレシピ295。 斉藤社編集部編家庭菜園。米粉があればパンもおかずもおやつも極上。沼津理恵著、料理。すっきり服、上品服、生き生き服。藤原美希著、洋裁。90代になっても輝いている人がやっている年寄り手引き。和田秀樹著。ずっと健康で長生きしたいなら噛んで唾液を出しなさい。中西康二著、健康法。野草がハーブやスパイスに変わるとき。山下智道著、野草料理。もっと知りたい牧野富太郎。池田博、田中淳子著、人物ガイド。秋田方市立図書館、開館時間、中央、高田、向原、平日10時から18時、土日9時から17時、八千代、緑、高宮、平日11時から17時30分、土日10時から16時30分、休館日、月曜、祝日、祝日が月曜に重なる場合はその翌日。閲覧のみできる時間帯、八千代、13時から14時。みどり、平日11時45分から12時45分。土日、13時から14時。閲覧、貸し出し、返却のみできる時間帯。高宮、高田、向原、13時から14時。QR コードが載っています。図書モットーを終わります。
姿勢の動き。自治懇談会を開催。市として4年ぶりに自治懇談会を開催しました。昨年9月に開催の要項を見直し、二元代表制を尊重しながら、市長かっこ執行部かっこ閉じ、市長と市民が議論を直接できる形を実現しています。要項の見直し。二元代表制において議会は市民の代表であり、代弁者であると位置づけられています。したがって、市長が市民と直接相対するようになれば、議会の存在価値が毀損してしまいます。そこで、議会の軽視とならないよう、自治懇談会の要件に議員の出席を追加し、市民の求めに基づいて、議員が市長との議論の場を用意するという形式を整えました。懇談会の様子。今回は川根の2地区、上梶谷、下梶谷を対象に熊高寺院の出席によって開催されました。平日の夜にもかかわらず二十数人の参加があり、1時間半ほどを使って上下水道、公共施設、指定管理制度の3点を軸に意見交換を行っています。参加者が理解しやすいよう、財政説明会や広報誌で説明してきた内容を踏まえ、市の課題と対策についてより詳しく解説しました。今後の方針。公共施設など市全体で同じような状況になっている話もあれば、上下水道のように旧町によって扱いが大きく異なる話もあります。いずれの課題にしても、これまで市民に対して知る機会が十分に提供されてこなかったのは大きな反省点とも言えます。今後は 改めて自治懇談会を積極的に開催していく方針です。将来について適切に判断するには、現状についての正しい認識と理解が必須となります。懇談会の日時や様式は柔軟に対応できますので、まずは地域の中でそれぞれの関心を話題にしてみてください。どの議員でも開催は可能。自治懇談会の開催に際して出席する議員はどなたでも構いません。すべての議員はそれぞれが市民全体を代表する立場であるため、地域に関係なく市民のために動いていただけます。議員の役割を全うする上でこれ以上の機会はありません。ぜひお気軽に各議員へお声掛けください。注意、自治懇談会とは、市長等が市内に出向いて市政に対する説明を行い、市民の意見を広く求める懇談会のうち、住民自治組織の代表からの申し出で開催するもの。中2、議員への連絡が難しい場合は、議会事務局、電話 0826-42-5621 までお問い合わせください。議会だよりの問題点。定例会において執行部に十分な発言の機会が与えられていないため、残念ながら議会の誤りを訂正しきれない状態となっています。とりわけ議会だよりは実態を正しく伝えていないため、5月15日発行の議会だより第77号で確認された問題点を指摘しておきます。7ページ、予算修正案。南沢議員の吉田保育所と吉田幼稚園を候補地に挙げるのはずさんと言わざるを得ないというのは、当人の理解が不足しているに過ぎません。子ども園の整備に関して、執行部はゼロペースであらゆる可能性を排除せず、候補地を選定しています。議会から具体的な経緯を資料で出すように求められたため、あえて検討の過程をすべて公開しました。自らの求めに応じた丁寧な対応をずさんなどと評価するのは筋違いです。一方で芦田議員は、候補地選定の資料は抽象的と評されていますが、何の要素が欠けているのか判然としません。また、議論が尽くされずともありますが、執行部からの問いかけに応じず、議論を避けてきたのは他ならぬ議会です。議員らは、事業の進め方、やり方を反対する理由として挙げられていました。しかし、その後、議会から適当とする方法については何も示されておらず、無意に時間だけが過ぎている状態です。議員には正しい認識と理解に基づいた責任ある行動が求められます。17ページ、一般質問。議会だよりだけを読むと、議員の質問と執行部の答弁が議論として成り立っているような印象を受けますが、切り張りによって取り繕われており、事実は異なります。議員の発言には、認識の誤りや論理の矛盾が少なくありません。ぜひ実際のやり取りを視聴し、議会の実態を確認してみてください。市長、石丸伸二。山根議員の一般質問、YouTube 秋田方市議会の QR コードが載っています。主な動き。5月2日、議長への書面通知。多治比川の避難氾濫水位、及び氾濫危険水位の見直しについて、全員協議会での意見聴取を申し入れ。5月11日、議長への書面回答。 総務文教常任委員会の調査における不備について指摘。5月16日、議長からの書面回答。5月2日付の申し入れを拒否。5月22日、議長への書面通知。意見聴取の拒否に対して、議会として本来の活動を全うするよう要請。5月22日、自治懇談会。高宮町川根で自治懇談会を開催。姿勢の動きを終わります。消防のお知らせです。熱中症から体を守ろう。今年も暑い夏がやってきました。熱中症は気をつけているつもりでも、ちょっとした油断や体力への過信でなってしまうものです。今一度危険性について確認し、楽しい夏を過ごしましょう。2022年6月から9月の熱中症救急出動件数は20件です。6月3件、7月11件、急激に上がる温度に体が順応できない7月が最多です。8月5件、9月1件。特にこんなシチュエーションに要注意。ケース1、農家の A さん。午前中涼しいうちにと思うて畑仕事をしたんよ。そしたら途中で気分が悪くなって家に帰って休んどったけど、よくならんけ救急車を呼んだんよ。こまめに水分取ればよかったと思うたよ。熱中症予防にはこまめな水分補給が必要。喉が渇いたと感じていなくても少しずつ水を飲むようにしてください。家の中や寝ている間でも汗をかくため、気づかないうちに体から水分が失われています。喉が渇いていなくても飲む。ケース2、ゴルフが趣味の B さん。ゴルフしよったら頭痛がして目の前が真っ暗になったんよ。飲み物は飲んどったんじゃけどね。水分補給にならない飲み物もあります。アルコール飲料、カフェイン飲料などは体の水分を外に出してしまうため、水分補給に適していません。運動の時はスポーツドリンク、体調不良の時は経口補水液など、シーン別で飲み分けることも大切です。汗をかいたらスポーツドリンク。ケース3、キャンプ好きの C さん。キャンプ中に気分が悪くなって、寝不足のままキャンプに来たのがいけんかったんかね。睡眠不足の時は特に注意を。睡眠不足は熱中症のリスクを高めます。無理に外で活動しないようにしましょう。しっかり睡眠が大事。普通救命講習を毎月1回定期開催しています。開催日時、7月16日日曜日、9時から12時まで。申し込み締め切り、7月9日日曜日。8月20日日曜日、9時から12時まで。申し込み締め切り、8月13日、日曜日。お問い合わせは、警防課救急係、電話 42-3952。安芸高田市消防本部、安芸高田消防署、電話 42-0931、お助け本 42-3952。QR コードが載っています。消防のお知らせを終わります。警察のお知らせです。県内で頻発しています。特殊詐欺防止センターを名乗る詐欺。 特殊詐欺防止センターという団体からの不審電話が県内で複数回確認されています。広島県警察とこの団体に関わりは一切ありません。もしこの団体から連絡があった場合は、個人情報などは絶対に伝えず、すぐに警察に通報してください。特殊詐欺防止センターを名乗る詐欺グループの例です。警察から依頼を受けて活動しています。フィリピンで捕まった特殊詐欺の名簿に、あなたの住所、電話番号、クレジットカード番号の情報が掲載されていました。この半年間で怪しい電話や訪問がありませんでしたか？などは詐欺グループの電話です。被害に遭わないために。1. 個人情報は絶対に伝えない。2. 少しでも怪しいと思ったらすぐ警察に通報。3. 自宅の電話を非通知着信拒否、常時留守番電話に設定。4. 自宅の電話を防犯機能付き電話へ交換。特殊詐欺最新情報広島県警察のホームページの QR コードが載っています。秋田方警察署電話 47-0110、 危機管理課電話お助け本 42-5625、 秋田方警察署メルマガ、身近な犯罪情報などをタイムリーに配信しています。秋田方警察署メルマガの QR コードが載っています。警察のお知らせを終わります。スプレー缶、カセットボンベは穴を開けずに捨ててください。缶に釘などで穴を開けると引火などの事故が発生する恐れがあります。ゴミとして処理する場合は穴を開けずに指定のゴミ袋に入れてゴミステーションに出してください。スプレー缶、カセットボンベの捨て方。1. 中身を確認する。缶を振って中身が残っているか確認してください。シャカシャカ、チャプチャプなどの音がしたら中身が残っています。 2. 中身を空にする。火気のない風通しの良い屋外でスプレーボタンを押して中身を出し切ってください。ガス抜きキャップがあるものは活用してください。3. 指定ゴミ袋、缶類に入れて出す。資源物または燃えないゴミ専用収集袋に入れて、指定された収集日にゴミステーションに出してください。詳しくは日本エアゾール協会ホームページ、QR コードが載っています。お問い合わせは社会環境課、環境生活係、電話お助け本、42-1126。社会環境課のお知らせを終わります。
ホットな話題、グッドドライバーレッスンイン秋田方。5月13日土曜日、場所高宮田園パラッツォ TS 高田サーキット。幅広い世代のドライバーに安全で楽しく快適な運転を心がけてもらうため、体験型のドライバーレッスンを開催しました。昨年に続いて2回目となる今回は、全国で初めて市が主催し、内外から約90人が参加しました。参加者からはブレーキ位置など普段意識しないことを気づけた、改めて基本に帰ることができてよかったなど、今後の安全運転につながる声が多数聞かれました。4枚のレッスン風景の写真が載っています。サンフレッチェ広島レジーナ小学校訪問。 5月16日火曜日、場所高宮小学校、主催サンフレッチェ広島レジーナ。安芸高田市小学校への訪問は3月の緑賞に続いて2回目。松原優奈選手、増谷理香選手、谷口好美選手らが小学校を訪れ、高宮小の5、6年生、川根小の5、6年生とサッカーを通じて交流、選手の技の披露やミニゲームなどで盛り上がりました。小学校訪問は、WE リーグの理念推進日、ウィーアクションデーの活動の一環として行われています。高宮小5、6年生と川根小5、6年生の集合写真とイベントの様子が載っています。歴史民族博物館春季企画展、毛利氏の白絵図から収蔵資料から、4月29日土曜日から6月26日月曜日、場所歴史民族博物館。郡山城など毛利氏に関連する城を描いた絵図を複数展示。展示解説では描かれた経緯や目的などを学芸員が解説しました。普段は目にできない絵図なども展示されました。広島神楽春夏秋冬特別公演、5月28日日曜日、場所神楽門前湯治村、主催安芸高田神楽協議会。市内外から神楽団を招き、さまざまな神楽の魅力を体感できる特別公演。今回は県内5つの市町から6団体が出演。安芸高田市から塩瀬神楽団と挟岳神楽団が出演しました。それぞれ神楽の様子が写真に載っています。ホットな話題を終わります。協定締結、地域活性化等に関する包括連携協定。株式会社良品計画。地域課題解決に取り組み、地域を活性化することを目的として包括連携協定を締結しました。災害時における災害ごみ収集運搬等の支援協力に関する協定。安芸高田市家庭ごみ共同企業体、有限会社国市衛生工業、株式会社高田環境、有限会社日の丸衛生社、株式会社マルシン。災害ごみの収集運搬や仮置き場での可燃ごみ分別など緊急対応等業務について強固な支援体制を構築する協定を締結しました。継承略。協定締結を終わります。広告、ブランド品、骨董品、アンティーク品から衣服、食器まで丸ごと何でも買い取ります。出張買い取りの備考、電話 0120-66-1035、 創業64周年株式会社ジュエルグラン末宗。受付時間9時から19時、広島県三次市塩町2123-5。 広告を終わります。お知らせ。公用車を売却します。市が所有する公用車を一般競争入札で売却します。出品公用車6台、なお変更する場合があります。参加申し込み期間7月14日金曜日から31日月曜日、入札期間8月14日月曜日から21日月曜日。オークションサイト KIS 観光庁オークション、清井町戦略研究所株式会社提供。 QR コードが載っています。市ホームページインターネット交友財産売却のお知らせ。なお7月14日金曜日から掲載します。お問い合わせ財産管理課管理永全係、電話お助け本 42-5613。 QR コードが載っています。秋田方市民文化祭展示芸術の祭典作品募集、9月24日日曜日から1週間クリスタルアージョで開催される展示芸術の祭典の展示作品を募集します。募集締め切り7月5日水曜日。募集作品絵画や水墨画、生け花、短歌など。なおお申し込み用紙は各文化センターに設置しています。お問い合わせ障害学習課文化スポーツ係、電話お助け本 42-0054。 サマージャンボ宝くじ発売。今年のサマージャンボ宝くじは1等前後賞合わせて7億円、同時発売のサマージャンボミニは1等前後賞合わせて3000万円。この宝くじの収益金は明るく住みよい町づくりに使われます。販売期間7月4日火曜日から8月4日金曜日、抽選日8月18日金曜日。料金1枚300円。お問い合わせ広財広島県市町村振興協会、電話 082-223-6545。 海のもしもは118番。海を安全に楽しむために、例年夏はマリンレジャーの事故が発生しています。海上保安庁ではマリンレジャーを安全に楽しむために火気を呼びかけています。遊泳、小さな子どもから絶対に目を離さない、立ち入り禁止区域や離岸流、海岸に打ち寄せた波が沖に戻ろうとするときに発生する強い流れの危険性がある場所では絶対に泳がない、飲酒したら絶対に泳がない、釣り、あらかじめ家族友人に行き先と帰宅時間を伝える、ライフジャケットを着用する、携帯電話は防水パックに入れる、立ち入り禁止区域では絶対に釣りをしない、小型船舶出発前に各機関の点検や残燃料を確認する、常時適切な見張りを行う、ライフジャケットを着用する、 携帯電話は防水パックに入れる。悪天候や波が荒れたら無理せず中止する。ウォーターセーフガイド QR コードが載っています。お問い合わせ浜田海上保安部交通課、電話 0855-27-0772。 三好高等技術専門校体験入学、10月入校生募集。仕事体験入学参加者募集。自動車整備、板金溶接、建築大工、介護の体験入学生を募集します。日時1、7月28日金曜日、2、8月25日金曜日、9時から11時30分各1回。場所三好高等技術専門校、三好市東海地南6丁目 14-1。 対象中学高校の生徒、一般求職者。お申し込みホームページ、電話、ファックスのいずれかで申し込んでください。受付期間1、7月3日月曜日から21日金曜日、2、7月3日月曜日から8月18日金曜日、いずれも先着順です。10月入校生募集。介護サービス課、期間6ヶ月、年齢制限なし。介護にかかる職員になるための心構えや、体に負担をかけない介助、食事や入浴など生活をサポートするための技術、知識を学びます。雇用保険受給者でハローワークの指示で入校した方は、訓練終了日まで雇用保険受給期間が延長されるほか、諸手当が支給されます。見学を希望する方は、事前に連絡をしてください。受付期間、7月10日月曜日から9月4日月曜日。選考日、9月14日木曜日。お問い合わせ、三好高等技術専門校、三好市東海地南6丁目 14-1。 電話 0824-62-3439。 QR コードが載っています。お知らせを終わります。
亡き高田歴史紀行、あの日の記憶は写真の中に、パート2、29回。安芸高田市歴史民俗博物館学芸員古川恵子。1931昭和6年7月、吉田町吉田百万一神碑建立。郡山城には、郡山城拡張の際、石垣を築くため人柱を建てることになったが、毛利元就は命の尊さを説き、代わりに百万一神と刻んだ石を埋めさせ、城は完成したという逸話があります。この百万一神は、一日一力一神と読み、人、力、そして心を一にする一致協力の大切さを表すと理解されています。1816文化13年、萩藩士武田大臣が郡山で百万一神と彫られた巨石を発見、文字を写し取り、 それを明治になって元就を祀る豊坂神社、山口市に奉納しました。この文字を模刻して建立されたのが、現在元就墓所にある百万一神碑です。ここにはその写真と建立前の百万一神碑の写真が載っておりますが、この写真の百万一神の小石は、地元の学生などが自分の名前を書いたもので、石碑の下に埋められました。碑の除幕式は1931年7月16日、元就命日、新暦の墓前祭に続いて行われ、県知事をはじめ300人が参列しました。式典後は、場所を移しての講演会、展覧会、奉納野球大会、記念映画会などが盛況で、町内でも紅白の幕を張り、軒先に提灯を吊るすなどして建立を祝いました。元就が家督を相続し、郡山に入城して500年。今年も7月16日に、元就墓所で墓前祭が執り行われます。なお、太神が発見したという百万一神の巨石、所在は現在も不明です。安芸高田歴史紀行を終わります。お喜びお悔やみです。なお、継承は略させていただきます。お喜び、吉田町清水春、なめらあかり、向原町宮崎里奈、河野さやな、山田にこ、お悔やみ、吉田町田地比、太田陽子90歳、田地比吉見正幸89歳、愛王新谷よし子73歳、吉田小川定子81歳、吉田ソリ豊75歳、吉田福永隆夫65歳、常友砂田恵美子75歳、桂竹本博明78歳、八千代町勝田新宅康夫93歳、笹井川口千代子101歳、笹井山本よし子92歳、笹井和田博江84歳、上根久保正明93歳、上根谷川力夫91歳、上根宮野木坂野90歳、緑町横田岩本鶴子85歳、横田中坂道夫79歳、本郷河野秀子85歳、本郷谷本沢子98歳、本郷中村久志87歳、北辰川義明84歳、北頼国幸子91歳、池田永谷澄子92歳、池田的場巌74歳、桑田佐々木光三91歳、高宮町笹部岡田節子92歳、防護松浦文江93歳、久留米木茅野昭恵91歳、 川根栗原おみよ106歳、高田町上小原涌山美智子69歳、下小原浜本美代子84歳、高田原住吉千代と92歳、高田原丸尾秀夫96歳、下高田地山本綾子93歳、向原町坂奥田文恵89歳、永田渡辺豊98歳、お喜びお悔やみを終わります。その他のお知らせ、人口6月1日時点、人口総数26,812、前年同月比-464、世帯数13,355、前年同月比-39、男12,984、前年同月比-206、女13,828、前年同月比-258。5月の災害件数、5月末時点、火災0、前年同月比-4、2023年累計18、救急150、前年同月比+34、2023年累計651、救助2、前年同月比+2、2023年累計10。交通事故、5月の人身事故件数、5月末時点、件数5、前年同月比+4、2023年累計12、死者0、前年同月比±0、2023年累計0、負傷者9、前年同月比+8、2023年累計17。ハローワーク秋田方求人求職状況4月分、月間有効求職者数467人、月間有効求人数689人、月間有効求人倍率 1.48 倍。1月の休日夜間救急医療、高田地区休日夜間救急診療所 JA 吉田総合病院吉田町、平日は17時から翌8時30分、日曜祝日8時30分から翌8時30分。内科外科、電話番号420636。のりかわ眼科クリニック吉田町、7月9日日曜日、眼科 42-1001。 7月の納税、納期限は7月31日月曜日、固定資産税第2期、国民健康保険税第1期、後期高齢者医療保険料第1期。その他のお知らせを終わります。7月の相談、障害年金無料相談会。相談内容は 障害年金に関する相談、記入方法など。相談員は社会保険労務士。場所は電話相談です。日にちは12日水曜日午前9時から16時まで。予約お問い合わせは広島県社会保険労務士会三好支部道沖優子社労士事務所。電話は 52-3555。 暮らし・人権・福祉に関する相談。相談内容は人権・福祉その他の相談。相談員は人権相談員・指導員。場所は高宮人権福祉センター。平日9時から17時まで。予約お問い合わせは電話お助け本 57-1330。 高田人権福祉センター。平日9時から17時まで。電話お助け本 45-4922。 また人権福祉その他心配事や悩み事などの相談、相談員は三好人権擁護委員協議会安芸高田支部。場所は吉田人権福祉センター。日にちは6日木曜日。時間は13時から16時まで。また緑市長は14日金曜日、時間は13時から16時まで。予約お問い合わせは社会環境課、電話お助け本 42-1126。 障害者相談。相談内容は障害者やその家族の方などのお悩み。場所はいずれも電話窓口相談で、日にちもいずれも平日です。時間は8時30分から17時30分まで。予約お問い合わせは障害者機関相談支援センター。電話お助け本 47-1080。 清風会つぼみ、電話 47-2092。 相談支援事業所もやい、電話 46-5760。 高齢者相談。相談内容は高齢者に関して。場所は電話窓口相談で、日にちは平日、時間は8時30分から17時30分まで。予約お問い合わせは地域包括支援センター。電話お助け本 47-1132。 消費生活相談。相談内容は悪質な商取引に関する消費者相談。相談員は消費生活相談員。場所は電話窓口相談で、日にちは火曜日、時間は9時30分から12時までと13時から16時30分まで。予約お問い合わせは消費生活相談室、電話42-1143。広島県小児救急医療電話相談。相談内容は子どもの急な病気。場所は電話相談で、日にちは平日、時間は19時から翌8時。予約お問い合わせは電話局番なしのシャープ8000、携帯電話からも利用可です。新型コロナウイルス相談窓口。相談内容は相談時の症状の目安は広島県及び厚生労働省のホームページを確認してください。場所はいずれも電話相談で、時間は終日。予約お問い合わせは広島県受診相談センター。電話 082-513-2567。 9時から21時まで。 予約お問い合わせは厚生労働省電話0120-565653です。7月の相談を終わります。候補秋田方7月号の音訳を終わります。音訳は朗読の会雲の糸でした。